前にも何回も言いましたように、一度イエス様に出会って信ずるようになった人は、もちろん私はイエス様を信ずると言えますし、けどもあんまり効果的じゃない。もしどなたか輝いた顔で私はイエス様を愛しているというようになれば違う。ですから自分はクリスチャンだと言っても誰も見向きもしない。私は生きる希望を持っている、イエス・キリストを愛していると言われれば全く違います。ですから初めの愛を持ち続けることこそが要求されています。ヨシュア、またカレブという二人について聖書はいろいろなことを言ってますけれども、一番主だったことは彼らが主により頼んだのです。まあ、主イエスから目を離さないでなさいと書かれています。彼らはやっぱり救い主なる主から目を離さなかったんです。絶えず主により頼んだのです。ヨシュアについて聖書の中でたくさん書かれています。カレブについてあんまりたくさん書いていません。新約聖書の中で彼の名前一回も出てこないけど、彼の生涯は不信仰と堕落の世界の真っ只中にあって、不動の信仰の模範的な実例なのではないでしょうか。まあ、民数記の中で彼について本当に素晴らしい証が書かれています。233ページになりますが、民数記の14章233ページです。14章の24節、私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、まあ、他の信者たちとイスラエルの民族と違った心を持っていて、私に従い通したので、まあ、人間に喜ばせようと思わなかったので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。彼だけではなく彼の家族も子孫も祝福される、用いられるものとなると主は約束したのであります。人間は結局自分自身の力を大切にするか、あるいは主だけが中心になってもらいたいと願うなのかのどちらかです。自分の思い気持ちを大切にする者は主の声を聞くことができない。私の考えていること思っていることは別にどうでもいい、御心だけ明らかにしてくださいと祈る者は結局光に照らされて知るようになります。詩編の作者であるダビデは次のように告白したのです。もちろん体験したからです。詩編の36編です。861ページになります。詩編の36編8節から10節までお読みいたします。彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。私たちはあなたの光のうちに光を見る。結局大切なのはそれだけなのではないでしょうか。上からの光によって、啓示によって、 見ること、心の目で見ることこそが大切です。注いでください。あなたの恵みを、あなたを知る者に、あなたの義を、心の救いの人に。結局、真心から主だけを求める人々は、大いに祝福されるようになります。ヨシュアもカレブも本当に大いに祝福されたものとなったのです。前に読みましたヨシュア記の14章の8節に、私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心を打ち射たとあります。非常につらい経験です。もともと身内の人々は、助けるべきだったんです。そのためにこそ身内の者がいるのですけど、彼らは主の声に聞き従うよりは、自分の理性の声に従ったのです。しかも彼らの心が分かれてしまったから、カレブは一人ぼっちだったのです。彼らはカレブを助けようとしなかったのです。確かにヨシュアも主により頼みました。心から。けど、カレブという男はある程度まで単独で孤独でした。ヨシュアは特別な地位と多くの特権を持っていたのです。モーセの後継ぎだったし、モーセの経験したことを彼も経験したからです。カレブはちょっと違ったんです。ヨシュアは、イスラエルの軍勢を率いる地位にあり、しかも、神と友であるモーセと非常に親しい関係を持っていました。しかも将来はイスラエルのすべてのためを率いる指導者となるように選ばれたものだったのです。彼と比べれば彼だって何のものだったなのでしょうか。普通の人たちと全く変わらない身分でした。けども彼は忠実に主にだけ使えようと思ったし、人間によって大切にされるかされないかとは彼は見向きもしなかったのです。だからこそ彼も結局自分の部族の中で尊敬されるようになり、一人の代表者として選ばれたのです。カナの地に使わされ、そしてこの約束された地とはどういうものであるか知るようになったのです。ご存知のように、約束された地に入ったのは、二人だけだったのです。主はおそらくみんな例外なく入ってもらいたいと望んだのです。40日間の間に彼らは入るべきだったのです。それは可能だったんです。けど彼らは目に見える現実を見て無理だと判断して、不信仰によって主の働きの妨げになったのです。結果として40日間じゃなくて40年間かかったんです。だからその世代二人除いてみんな死んでしまったのです。40歳以上の人々はみんなアラノで死んでしまったのです。不信仰とは本当にひどいものです。不信仰によって主は働くことができなくなるからです。 けど、カレブという男は、現実はどうであれ、ピントがなくても考えることができなくても、想像することができなくても、主は生きておられます。主にとって不可能なことはない。と、彼は確信し続けたのです。私たちもみんなそのような確信を持っていますけど、問題になると、ぺちゃんこになる。結局、現実を見てしまうからです。現実によって動かされるからです。カレブはそういう男ではなかったのです。彼は絶えず主にだけ頼ったからです。主にとって不可能なことはなく、必ず奇跡の御業を成してくださると信じて疑わなかったのです。まあ、我の人々は、まあ、悔い改めたならばよかったんです。けど彼らは、初めの愛から離れてしまったのです。自分自身に対して、目空にされてしまったのです。もちろん、主の偉大さも見えなくなってしまったのです。彼らは、誤解され、迫害され、殺されそうにまでもなったと聖書は言っています。まあ、霊的な前進は反対なしにはあり得ない。もし信ずる者が周囲の状況を見て、その問題や困難に心を奪われ、主の約束に頼らないで諦めてしまうならば、それこそが悲劇です。当地の信者たちは確かに主の偉大さを経験した。主は広いなお方です。主は奇跡をなすお方であると彼らはみんな経験しました。けども彼らは前進しなかったのです。暗闇しか見ることができなかったのです。主と共に前進しようとしなかったのです。そのような状況の中にあっても、カレブという男は絶えず主により頼んだのです。彼は前に言いましたように、身内の者たちに尊敬されなかったし、彼は聞く耳を持っていなかったのです。けども、カレブは、聞く耳があってもなくても、彼はどういう態度をとっても、絶えず主にだけ頼ったのです。もちろん信仰とは、信頼というものは、全く個人的な事柄です。私たちはその点でうまくいけなかった時でも、その責任の他の人のせいにすることはできない。カレブはカナの地に入ることを妨るものを実際に見ましたし、そしてまた自分自身の不十分さをもよくしていたのです。主に頼るものは自分はダメだと分かった人々だけです。私はダメです。何にもできません。知恵もないし力もないし、どうすればいいか分からないと彼は分かったからこそ、主により頼みました。我々もまたいろいろな問題や困難に出会って試練を受けますが、けどそのような時、カレブと同じようにどんなことがあっても主により頼むならば勝利を得るものとなることができます。まあ勝利を得ることと主に対して初めの愛を持つこととは全く同じことです。誰でもが勝利を得るものとなることができるからそのようにならなければならない。まあそのために黙示録の中でよく耳を